第5章、個性的なリズムを眺める。3、成長のリズムと食卓。ここでは子どもの成長の時期に合わせて、それぞれどういったものが必要なのか、食卓の上、そして子育ての中、何を与えていったらいいのか、そういったことについて眺めていきたいなというふうに思っています。皆さん子育てで楽をしたいっていうふうに思ったら、一体何をしたらいいんだろうっていうふうに思うと思うんですけども、私は一番の子育ての近道っていうのは、ふさわしい時期にふさわしいものを与えるっていうことだと思うんですね。それが無理なくその子が一番受け取りやすい形で何かを受け取り、親もね、無駄なことをしなくていいってことを助けるのが、このふさわしい時期っていうのを眺めていくっていうことだと思うんです。簡単に言うと、植物なんかでも育つ時期に合わせて、お日様とか水とか土とか、そういった環境を整えてあげれば、自分たちでね、育っていくそのタイミングっていうのがあって、それを逆にね、急がせてやろうとか、あるいはゆっくりしようとか、そのタイミングを逃すと後々めんどくさいことになると思うんですよね。なので、できればこの成長のリズム、一体今この命は何を育んでいるのか、今どこが育まれているのか、そういったことに合わせて、その全体的にその成長を眺めていくことができたら、きっとそれは子育ての中でね、大きな助けになるんじゃないかなっていうふうに思うんです。生まれてから成人するまでの間、だいたい3つの時期に分けて眺めていきます。その中で一体どこの体の部分が成長していて、そしてそれと同時にどういったものがその成長の過程で必要なのか、そういった点を含めながら、じゃあそれは食卓の中でどういったものも必要としているのか、そういったことについて眺めていこうというふうに思っています。まず誕生から就学前ぐらい、つまり7歳ぐらいまでの間っていうのは幼児期の話になりますけども、体の中では神経系と感覚器官が育まれていきます。脳神経の一部っていうのは一生を通して発達する可能性があるんですけども、基本的なその神経の発達っていうのはこの就学前までの子供が一番発達させてるっていうふうに考えられています。なのでこのね、感覚の話は何度もしてきましたけども、感覚を通していろんなものを発達させていっている時期っていうのがこの時期なんです。なのであらゆる感覚、それを全体的に育んでいきたい。そしてこの感覚っていうのは全てを吸収していくっていうのがこの時の特徴でした。もう感覚体がもう全部ね、世界を知るための道具として開かれているので、それを閉じる術がないのがこの時期の特徴でした。それが一番ね、難しいところというか、恐ろしいところというか、なのでこの時期のキーワード、必要とするものは何かと言ったら、模倣と手本なんです。真似をしたい。そして真似をするにはその対象としての手本が必要なんですね。なのでこの模倣の力、真似することによって、この時期いろんなものを形成していきます。言葉であったり、体であったり、雰囲気であったり、目に見えないものも含めて全て模倣するのがこの7歳までの子供なんです。なのでこの時期には何かを言って聞かせるとかね、分からせてやるっていうことではなくて、もう全て態度で示すってことがとても大事な教育になってきます。ということは、私たち大人が一番見られてるわけです。お母さんがやらないことは子供もできない、先生がやらないことは子供もやらないっていうのは当たり前なんですよね。そういう時期がこの誕生から就学前までの子供の特徴かなというふうに思います。でこの時期にエーテル体とかアストラル体って話ありましたけど、この時期はそうやって模倣を通して体を作っていきながら形成力を育んでいきます。この形成力っていうのはエーテル体でしたよね。なのでこのエーテル体っていうのを育んでいくために、一生懸命ね、この感覚を通して世界を体験していきます。なのでこの繰り返しの作業ね、毎日繰り返していくリズムとか、そういったものがとても大切でした。そういったことを意識してね、この神経や感覚が育まれていってるんだ、そのためにはどういったことが大事なんだろう、そういうところもあるので、その知育ってものに偏らないってことが大事だっていうふうに言われてきたんですね。決して知育が悪いってことではなくって、子供は全体を、体全部を使って発達させていってる時期だよ、感覚を通しているんだよっていうところがあったんです。なので、その例えば知育をするにしても、アプローチがね、どういうふうにしていったらその感覚を通して何かを得ていくことができるのか、そういった視点でその学びってことも考えていくと、どういったことがいいのかなっていうのがちょっと分かってくるかなというふうに思うんですけども、 そういった中で食卓ではじゃあどういったことに気をつけていったらいいか。まあ、この時期も食事っていうのは、体とともに感覚を育んでいくんです。というのも食事を通して行われる消化活動、これが体を育てるってこととつながっていましたよね。なので、この時期の食卓っていうのはもう教育だっていうふうに言ってもいいんです。何を食べるか、何を食べさせているか、そういったもののすべてがこの時期の一番大事な教育になるというふうに言っても過言ではないかなというふうに思うんです。まあそういうふうに正しい食事とかね、いい食事というふうに言うと、ただストレスでしかなかったりね、プレッシャーでしかなかったりすると思うんですけども、基本的に一番簡単なこととしてはシンプルなものでいいので、良質なもの、新鮮なものを食べさせようってことだけ考えていただけるといいかなというふうに思います。複雑なものでいろいろ作って食べさせようとかね、いろんな献立を作ってね、バランスよくとかって言うと、やっぱりね、負担になってくると思うんですけども、その季節にあるものを取り入れて食べていれば、大体バランスは取れてくると思うので、見えない部分で言うと大事なことは、新鮮で良質なもの、命のある食べ物を食べていく。これがとっても大事です。なのでそこにちょっと注目していただいて、食事を考えていただけるといいかなというふうに思うんです。そしてこの時期に大切な食べ物が穀物でした。穀物はまあ一生を通して大切な食べ物ではあるんですけども、この穀物っていうのはこの時期の子どもの成長にとっても大きな意味があります。というのはこの消化器官を発達させている間に、この穀物の中に入っているデンプン質っていうのを自分の体の中で糖に変化させるっていうプロセスがあります。それがこの子供の中で、強い意志を育む、血液を良くしていく、あるいはそういった風にしてエーテル体を使っていくっていうことが体を育む中でとても大きな意味がありました。なのでぜひこの時期の食卓に質のいい穀物をたくさん取り入れること、そして旬のバラエティ豊かな野菜を取り入れること、そういったことだけ意識していただければいいのかなというふうに思います。続いて、学童期から思春期の子ども、まあ、つまり7歳ぐらいから14歳ぐらいまでの子どもっていうのはリズム系と循環器、呼吸器、体のね胸のあたりっていうのを成長させていきます。この時期に大事になるのはじゃあ何かっていうと、この呼吸循環器に関係する感情体験を通した学び、そして暮らしっていうのがとても大切になってきます。これっていうのはね、なかなか気づきにくいことなんですけども、この学童期の頃っていうのはこの共感とかね、そういったものがとても大事になってくると思うんですよ。社会の中に入っていって、学校とかね、家庭だけではなくてちょっと世界が広がりますよね。その時にやっぱりこうみんなが何してるのかなとか、みんなと同じことを考えたいとか、やっぱこの共感したい、感情でね触れ合いたいっていうことがだんだん芽生えてくるのがこの時期かなと思います。で、この感情っていうのは呼吸と心拍につながってくるんですね。なので今その呼吸器や循環器を成長させている時期のこの時期の子供にはどういった感情でこの時期を過ごすかっていうのはとても大事になってきます。なのでよく見られるのはこの時期の子供って自分がその感情的にああいいなって思ったことについてはぐーっとね入り込みます。だから音楽とかになるとね、流行りの音楽とかいい歌詞のものだったりとか、心に響くっていうことですね、そういったものにこう興味を示すというか、そういったところから学びが深まっていくっていうことがあるんです。なので逆に言うと、ただこれを覚えなさい、これやりなさいっていうような、こう自分に関係がない形でね、外から教え込まれるようなことっていうのはもちろんやろうと思えば全然できるし、それもやれるんですけども、そうするとですね、自分との関係っていうのがこう分からなくなってくるんですよね、その学びに対して。だからそうすると物事に対して興味が抱けなくなってくるっていうことも起こり得るんです。やっぱり常にその自発的に自分から関心を持って世界に関わっていくっていう時に、この時期は特にその感情っていうのがとても大事になってくるんですね。自分がああこれは素敵だとか、ああこれは面白いとか、そういったことに対してはその自分から意欲的に取り込むことができるっていうのがとても顕著に現れるのがこの時期です。なのでその心を養っていく芸術的なものとか、そういったものがこの中でとてもね助けになるんですけども、もう一つ権威っていう言葉がこの時期にとても大事になってきます。というのも何かっていうと、やっぱりその時期その時期に育っていくものにとって何か手本になるものが必要なんですよね。幼児期の子供だったらその模倣の対象となる手本が大切でした。 で、世界は良い世界だっていうふうに感じているその子どもたちは、良きものを体験することが大事でした。で、この学童期の子どもたちっていうのは、美しさっていうものに心が動かされるんですね。なのでこの時期に芸術活動が助けになるっていうふうに言われているんですけども、同じようにその美しさとか賢さとか何か正しさといったようなその権威、そういったものが自分の一つの手本というか、この時期に必要とする、その存在というかあり方なんです。なのでそういったものがこの暮らしの中とか、あるいは学校の先生であったりとか、周りにいる大人であったりとか、そういうところで得られるととてもいいのかなというふうに思います。で、食事ではどういったことが起こるかっていうと、まあもちろんこの時期にも食っていうのはとても大事なんですけども、少しね世界が広がってきて、この時期になると食卓のあり方っていうのが移行期に入ってくるかなというふうに思うんです。家族でのあり方と外でのあり方っていうものの違いっていうのを目にするようになってきます。その中で自分家のあり方、そしてみんなが食べてるものっていうものを比べたりとか、あるいはまあ同じだったりとか、とにかくその食っていうのも少しね、家の中でもしルールを作っていたりとかすると、少し考え直さなきゃいけないところが出てくる。ルールを作り直したりとか、あるいはまあ緩めていったりとか、そういったことが必要になってくるのがこの時期だと思うんです。ただその感情が大事だって言ったように、この時期にそういったところで子供と共感し合うってことはとても大事なんですね。感情がとても敏感になっている時期なので、食っていうのはその体だけではなくて心にも影響するもの、そういった共通語としての食卓っていうことも出てくるので、そういったことも考えて大人の方もこう臨機応変にその食卓のあり方、どういったところは緩めて、どういったところは守っていくのか、そういったことを改めて考えていく時期っていうのが、この学童期から思春期までの食卓じゃないかなというふうに思うんです。で、この時期になってくると、自分から食事を作ったりね、興味を持ったり、まあ、クリエイトしていくというか、この食卓、台所っていうのを一つの芸術活動のポイントに置くってこともできます。なので、一緒に味噌を作ったり、梅干しを作ったり、あるいは日々のお菓子を作ったり、そういったところで何か手から生み出されていく、そういったことを体験していくってことも、この時期から特に大きな意味を持ってくると思います。なのでぜひこのね、台所っていうのを大いに活用していただいて、その料理っていうものがただ食べ物以上のものになるっていう瞬間を味わっていただけるといいのかなというふうに思います。三つ目は思春期から成人っていうのがあるんですけども、その前に一つ9歳の危機、ルビコン期というものについてお話ししたいと思うんです。ルビコン期っていうものについて聞いたことがあるでしょうか。私たちの成長の中で9歳っていう時期はとても大きなターニングポイントだというふうに考えられています。ルビコン期っていうのはなぜね、ルビコンっていうかっていうと、古代ローマの皇帝が、ルビコン川を渡ることで、もう後戻りの効かない道に歩みを進めたっていうね、その昔の歴史から来ているんですけども、それに例えてこの時期の子供たちもそのルビコンの川を越えていくように、ある一つの大きな境界線を踏み越えていく時期なんですね。そうすることでもう二度と戻れない、桃源郷というか、そのもう幼児期のね、あの世界が一つだったっていうあの時期にはもう戻れないっていう時期を迎えるのが9歳の頃だっていうふうに言われています。皆さんもどうでしょうか。自分の成長の頃を思い出してみると、9歳とか10歳あたりで何かこう決定的な別れをしたっていうような体験がある方いらっしゃいませんか。私なんかだとその頃にちょうど引っ越しをして、本当にガラッと生活の雰囲気が変わってしまって、まあその今言葉にすればですけど、何かこう永遠に失ってしまったっていうような気持ちがあったんですけども、あるいはね、ご家庭の中で離婚する家庭があったりとか、何かね、自分の中でね、飼っていた動物が亡くなるとか、なぜかその時期にそういったまあ大きなことがなかったとしても、何かその時期に自分の中でもあれっていうような体験をされていることが多いと思うんです。ちょっと振り返っていただけるといいなと思うんですけども、この時期の子供に一体何が起こってるかっていうと、先ほど言ったように7歳ぐらいまでの子供っていうのは世界を一つに体験しています。お母さんとのつながりっていうのはとっても大きいです。そして世界全体、自然との関わりっていうのもとても近くって、もう自分はもう風と一緒、水と一緒、土と一緒になって全てを体験できる、その一体感の時っていうのがこの時期です。 けれどもそれがだんだんと9歳に近づいていくときに、その一つの世界からだんだん離れてきて、あれ？私とお母さんって全然違うんだとか、私ってみんなと一緒だと思ったのに、私一人ぼっちなんだってことに気がつくのがこの時期なんですね。言ってみれば第二の誕生っていうような時期なんです。私たちが赤ちゃんでね、生まれてきた時にはお母さんから肉体的に離れていきますよね。一つの体にあったものが離れていく、その痛みっていうのがあるんだけども、7歳までっていうのは見えない部分でお母さんとか世界とつながってるんです。けれどもだんだんだんだん成長していく過程で9歳ぐらいになってくると、自分はこの世界からね離れて、子っていうもの、自我っていうものの存在を感じるんです。私、誰とも一緒ではない私だけの命、そういったものに出会っていくのがこの9歳の時期だっていうふうに考えられています。でもちろんそれは素晴らしい一つのスタートなんですけども、と同時に強い強い孤独感を感じる、その引き金になるんです。なので、まあこれぐらいの時期のお子さんっていうのには、特に繊細によく眺めてあげるといいと思うんですね。子供の中に私っていうものが生まれてきます。なので何が起こるかって言ったら、今までね、信じていたものなんか信じなくなります。サンタクロースって無条件に信じていたもの、無条件にじゃあ妖精とかね、鬼とかの存在を信じていたのに、そんなのいるわけないじゃんとかね、結構冷めた目線で、そんなの嘘でしょとか、そういうこと言うようになるのがこの9歳の頃です。寂しいもんですよ。それでね、お母さんの言うこととか、お父さんとか先生たちの言うことっていうのも無条件にね、ああそうなんだって聞いていた頃から、何言ってんの？そんなの違うし。とかっていう風に冷めた目で見るようになるのがこの頃です。なのでね、親としては非常にやりにくい時期が始まりますし、子供としてはとっても大きなステップで、とっても孤独で、一人でね、自分の命を生きていくっていうことの始まりなんですね。なので、この時期に、子供たちは、目に見えない部分での保護とか助け、そして愛っていうのをとても必要としているってことをぜひ、頭の中に片隅に置いていただけるといいなと思うんです。まあだからといってむやみにね、関わったりとかすると逆効果なんで、うざいとか言われますけども、ただね、眺めている視点で、あ、この子とうとうルビコン超えてるのかなっていうような時に、心の中でもね、頑張れ、頑張れってこう思ってあげてると、それだけでもその子の支えになったりすると思うんですね。なので、まあこの時期ね、このルビコンっていう時期があって、その時にはね、ちょうどこの体と心っていうのがこう入れ替わる時期というか、心の中でも、自分っていうものがね、生まれてくる。で、体の中でもこうちょうど胸のあたりで上からの力、下からの力がね、交差して入れ替わるような時期なんですね。なのでそれはこうちょうどね、リズム系、循環器系、呼吸器系、ちょうど胸のあたり、ここでこのね、大きな命の流れがね、交差していく時期だっていうふうに考えていただくといいかなと思うんです。この時期になるとシュタイナー学校なんかでと、クロスステッチっていうのをやります。ちょうどね、自分の胸の前のあたりで糸をバッテンにしてクロスステッチっていうね、手の仕事、刺繍をしていくんですけども、そうやってここのね、呼吸を整えていくこと、この胸のあたりでね、位置を感じていくことっていうのが、この時期の子供に助けになるっていうような考え方があるってお話を聞いたことがあります。ともあれ、この9歳の危機、ルビコン期っていうのはとてもとても大きなものです。私は自分が子供の頃そういったことは知りませんでしたし、私の親も知りませんでした。なのでぜひね、こういった眺め方もあるのかなっていう視点でもいいので、もしかしたら、孤独にね、一人で大きな川を渡ろうとしている子供が目の前にいるかもしれません。なのでぜひそういう時にはね、そばでね、眺めながら、あ、もしかしたらこの子頑張ってるのかなっていう視点を持ってあげるといいなというふうに思います。続いて思春期から成人です。学童期の頃になると感情がこう芽生えてきて、そしてその中でね、自我っていうものがこのルビコンの時期に出てきて、あ、私は自分の命を生きてるんだ、みんなの中にね、依存してるんじゃないんだ、私は一人なんだっていう気持ちを味わいつつも、そこから大きなステップを踏んでいきます。その大きなステップを踏むときに一体何があるかって言ったら、この思春期から成人の時期っていうのは代謝系が成熟してきます。そして体の四肢っていうのを発達させていきます。この時期に感じられるのは反発の感情なんですね。 今まではこう一体感だった幼児期を経て、私がこう一人で生まれてきて、ただ共感ね、感情とかそういったものが大事な時期が学童期にあって、自分で立ち始めた時、その頃には反発するっていうことが起こってきます。こうやって判断とか批判とか概念っていうものを形成していく時期が、この思春期、およそ14歳から、まあ、21歳ぐらいまで、人間が成人していく時期に育まれていくものです。まあ、この代謝系の成熟っていうのがこの反発の中でも大きな影響を与えていて、というのもやっぱ体の中に自分の内側にある感情っていうものにすごく作用されるんですね。なので内側をすごく体験しているので、体がやっぱりこう性的に熟してきたりとか大きくなってきたりとか、そして自分の内側にある感情っていうのに目を向けることができる、それだけ成熟した感情を持ってくるので、その中で外側から影響を受けて反発心を生むというよりも、体の中から湧き上がってくるエネルギーによっていろんな感情が湧いてくるのがこの時期の特徴です。で、もう一つにはこの四肢に関係して、その時のその自分の在り方っていうのがね、体の姿勢に現れてくるっていうふうに考えられています。というのも何度も言いますけども、見えないところからその人間っていうのは体ができている。その見えない自分の雰囲気っていうのがね、すべて体に現れていく、見えるところに現れていく。まあ例えば簡単な例えで言うと、年を取って口角が下がってくるとあんまり幸せじゃなかったんだよねとか、そういうことも言いますよね。本当か嘘か知りませんけど、そういうふうに自分がこう笑って笑って楽しく過ごしていてね、ポジティブな考えをしている人はやっぱり顔つきがポジティブな、美しさっていろんな基準ありますけどね、笑顔の美しい人間になりますよね。でもいつも妬んだり悲願だりネガティブなことを考えてたりすると、だんだんこうね、意地悪ばあさんじゃないけどそういう顔になりますよね。やっぱりその心の持ちようとか、そのエネルギーの向かっていく方向とか、何を考えてるのか、そういったものってね、外見に見えるところに現れてくるっていうふうに考えられるんです。で、この時期の子供っていうのもどういったことを考えているのか、その考える姿勢っていうのが、その子供の姿姿勢に現れてくるっていうのがこの時期の特徴だというふうに考えられています。もちろんね、例外もあると思うんです。一つのね、視点として聞いていただければいいかなと思うんですけども。で、この時期にじゃあね、何がとても助けになるか、必要とするのかって言ったら、良い考えと理念なんですね。どの時期にも必ず必要とするものがありました。自分がよりよく育っていくときに、必ず必要とする大切なお手本っていうのがあったんですね。学童期って言ったら、やっぱり良いものに向かっていきたい、美しいものに向かっていきたい、権威を感じたいということで、その権威がとても大事でした。で、この思春期にこの判断とか思考の力を育てていくとき、そのときにやはり良い考え、良いものっていうのを必要とするんですね。これがこの子供の育っていく特徴の中で面白いところだなっていうふうに思うんです。面白いというか、人間っていうのは常にあらゆる面で良きものに出会っていきたい、自分がより良くなっていきたいっていう自然なね、その成長へのこう希望というか願望というか本能、そういったものがあるんだなというふうに感じられるからなんです。この時期の子供にはその良い考えね、そしてあるいは自分を理解してくれる大人、そういったものが必要になってきます。この時期になるともう親だけがね、その対象にならないと思うんです。自分たちで掴み取って出会っていく、その中で良いものっていうのに出会っていきたい、良い人、良い考えに出会っていきたい、そういったところがあると思います。で、この時期に唯一私たちができること、親としてできることっていうのは、それを見守ること、そして何をやっているか理解しようとすること、そして信じることだと思うんです。これは一番最初の章の時にあったと思うんですけども、この大きくなったこの時期にこそ、私たちがこの祈りにも似たこの目に見えない力、そういったものを大事に、その子育ての中で直接的に関われなくても、やっぱりその思いの中で支えていくってことが力になるのがこの成人までの間じゃないかなというふうに思っています。そしてこの時期に現れてくるもの、目に見えないものが現れるっていうふうに言いましたけども、これが一つのね、成長のこう区切りの大きなところというふうに考えたら、幼児期から育まれてきた成長する力、エーテル体の力、あるいはそういったもので、ずっとね、育まれてきた見えない部分っていうものが、 この時期に現れてくる、そういったものが芽を出してくる、形となって現れてくるのがこの時期だというふうに思うんです。そう考えると、この育児っていうのは、もう本当に長い道のりなんですけども、どこも有機的にね、つながってきて、どこも欠かすことができないというか、小さい頃ね、大変なお世話があると思うんですけど、この幼児期の苦労っていうのはね、この思春期になって報われるところがあると思います。なので、ぜひ、その思春期に出てくるものを楽しみにしながら、小さいお子さんとの毎日をね、頑張っていただければいいかなと思うんですけども、まあ、あんまり頑張らなくてもね、子供っていうのはちゃんと育っていきますから、あれで失敗した、これで失敗したって言っても、必ず子供が自分でより良い方向に生きていく力っていうのは、親のね、動向に関わらずありますので、その辺は心配しないで、まあ、できることを頑張ればいいっていうふうに思えばいいかなと思うんですけども。で、この時期の食卓って言ったら、もうこの時期はね、本当に子供の意思で決めたものっていうのを尊重するってことが大事かなっていうふうに思うんです。これぐらいの年になるとね、自分がビーガンになりたいんだとか、肉を食べたいんだとか、いろんなことはね、もうコンビニで食べたいんだとか、いろいろそういうことは自分で決めてきます。で、もちろん親としてはこうだよっていう意見は言ってもいいと思うんですけども、それをやっぱ強制する力っていうのはね、もうないと思うんです、基本的に。なので子供がもう決めたことをやることっていうのはまず尊重する。あ、そうなんだ、でもお母さんこう思うよみたいなことは言ってみるっていう程度で、あとはもう本当にその子が今まで育んできたその子の中にあるものっていうのをもう信じていくってことが大事かなというふうに思います。で、一つその食卓のことで言うと、この時期って食卓しか子供と接点がないってこともね、結構あるんですよ。もう子供は親と口聞いてくれないとかね、子供がなんか家庭に求めてくるものは美味しいご飯っていうこともね、結構あるんです。なので、そこだけで接点を持てるんであれば、むしろ、そこをとびきり楽しく、とびきり喜ばしてあげるといいのかなというふうに思うんです。なので、なるべく、まあ、この理論で言えばね、これがああだとかそうだとかっていろいろあるんですけども、まあ、理論よりも、楽しくね、こう、お腹も心も満たしてあげるような食卓っていうのが、一番求められるのはこの時期かなというふうに思います。もうそれぐらいしか家族の中に期待してなかったりするので、そこをね、また堅苦しく、ああだからこうだからって言われると、もう嫌になっちゃうってところもあると思うんです。で、もちろんそういったメソッドもね、ちょいちょい盛り込みながらやってもいいと思うんですけども、心も体も満たす。それってね、唯一家庭料理ができるところだと思うんです。自分の好きなものを知ってるお母さん、ずっと作ってきてくれたお母さん、ね、まあずっとじゃなくてもいいんですけども、まあそういったところで楽しめる、心と体が満足するってことを目安にしていただけるといいかなと思います。で、実際本当にこの時期ほど意外とほっといてくれっていう割に食卓がおろそかになると子供が乱れてきたりすることもあるんですね。天の弱なんでね、ほっといてくれって言いながら、ちゃんとやらないとちょっとグレたりするのがこの時期だったりもするので、そういった時にね、やっぱり台所っていうのはとっても使える場所です。もうダイレクトに満たしてあげることができます。なので、ぜひそのね、台所の力っていうのを使っていただいて、なかなか難しい時期なんですけども、この思春期から成人にかけてのラストスパートを頑張っていただけるといいかなと思います。で、やはりこの幼児期からの流れでっていう話がありましたけども、小さい頃に根付いた味覚っていうのは、やっぱりなかなかなくなるもんじゃないんですね。なので、この時期にどんだけ横道それた食べ方をしたと思っても、やっぱり最終的にちゃんと戻ってこれるのは、この幼児期の食卓かなっていうふうに、見ていて思います。なので、まあもちろんね、これが全てではないですし、途中からやったからダメなんてことも全然ないので、まあどんな時にも希望を持っていただいていいと思うんですけども、ただまあ食卓が小さい頃からしっかり整ってると、やっぱりこの大きくなった時に戻ってくる目安っていうのがね、子供の中にももうこう無意識の中にあるので、まあ楽かなっていうのはあります。なのでまあそういったことも考えて、まあね、幼児期のお母さんたち本当に大変だと思うんですけども、学童期は学童期で大変だと思うんですけども、やっぱりこう長い長い道のりの最後には大きな実りが待っていますので、それはね、私たちが言うような食べ物を食べてくれるっていうことではなくって、それぞれの子供の中にね、自分なりの美味しさ、自分なりのね、健康の基準っていうのを必ず見つけていきます。で、もし見つけられなかったら、その失敗が見つけさせてくれます。 なのでどんな形でもね、そういったところがあるので、どうぞ今の努力を、続けていただいて、時々サボりながら、そのね、成長の、その、なんていうのかな、輝きというか、そういったところを楽しみにしていただけたらいいなと思うんです。本当にどういうね、姿であっても、それぞれが自分の生き方をしていることをね、喜んでいけたらいいなと思うんです。食卓を頑張っている人ほど、自分の子供がね、自分の意図反するところに育っていった時に、ちょっとジレンマを抱いたりもすると思うんですけども、目的はそこじゃないと思うんですよね。私たちがやってることやってほしいわけじゃないと思うんですよ。やっぱり子供がつかみ取っていく人生っていうのを私たちは一番楽しみにしていると思うんですね。だからどんな形であれ、どんな思わぬ方向であれ、やっぱりその命のね、向かっていった方向、咲かせてる花っていうのを一緒に喜んであげたら一番いいかなというふうに思います。こういうふうにして、3つのね、大きな時期と、そしてこの9歳の危機、ルビコン期っていうちょっと特別な時期についてお話ししてきましたけども、これらをずっと眺めてくると何度も言いますけども、ふさわしい時期にふさわしいものを与えていく、その子の中の個性に沿ったものに、こちらも寄り添っていく、そうすることで子供たち、そして私たち自身もね、自発的に育っていく力っていうのが必ずあります。で人間はその生きる力っていうのがあるんですね。でその子供も生きる力っていうのが必ずある。なのでぜひこのねふさわしい時期っていうのも一つの目安でしかないんですけども、どういったところにね注目していけばいいのか、どういったふうにして寄り添っていくのか、その一つのヒントとして見ていただいて、ぜひ皆様のお子さん、そして自分自身、あるいはパートナー、周りの人たちの中で自分がよりよくね自分の命を生かしていけるような暮らし、あるいは食卓、そういったものを眺めていくヒントになればいいなというふうに思っています。